スキンケアの30のトン、その1、自分の肌の特徴を説明できますか。化粧品選びではどのような情報を参考にしていますか。雑誌で見かける広告や友人からの評判、世の中では様々な情報が溢れたり、化粧品選びに苦労している人も多いことでしょう。しかし、広告や評判を参考にする以前に大切な大前提があります。まず、自分の肌の状態を知ることです。肌の状態には様々な種類があります。皮脂の分泌がバランス良い普通肌、皮脂の分泌が少ない乾燥肌、特定の物質に肌が触れると食べたり炎症を起こしたりするアルミ肌、角質が薄くて刺激に弱い敏感肌、皮脂の分泌が多い脂性肌、皮脂の分泌が多いにもかかわらず乾燥している混合肌、ニキビが多いニキビ肌、目のシワが目立つシミが多い色白か色白か、まず自分はどのような肌の分類に入るかを知ることが大切です。乾燥肌なら保湿はヒアルロン酸を重視した化粧品がふさわしいでしょう。敏感肌なら低刺激の化粧品が適切です。ニキビ肌ならニキビ予防に特化した化粧品がおすすめです。髪やシワに悩んでいるならコラーゲンが含まれた化粧品です。自分のことを知ることなくしてスキンケアは始まりません。自分の肌を知ることでふさわしい化粧品のジャンルが分かります。ふさわしい化粧品のジャンルが分かった上で、評判やインターネットなどの情報を化粧品の今の商品で実際に触れて確かめた上で最終的に決めていくのが正解です。自分の肌の特徴を知っているからこそふさわしい化粧品を選びやすくなるのです。あなたはどのような肌質ですか。そう聞かれた時即答できるようになっておきましょう。それがスキンケアで一番大切な基本です。化粧品選びの前に自分の肌の状態を確認しておく。スキンケアの30の基本、その2、肌のタイプは大きく分けて4種類ある。あなたはどのタイプ。皮脂と水分量で肌のタイプを分けると4種類あります。普通肌、脂性肌、乾燥肌、混合肌、脂性乾燥肌です。このほかアルミ肌もよく聞かれます。アルミ肌は特定の物質に反応する特殊な肌質であり、皮脂と水分量の関係と異なるため、ここでは除外します。自分の肌はどの肌に当たるのか確認しましょう。1、普通肌。皮脂の分泌が多すぎず少なすぎず、肌がかさついてもいない状態なら普通肌です。理想的な肌の状態と言われます。2、脂性肌。顔がしであまりってべたついているなら脂性肌です。特に額と鼻をつないだ B ゾーンは脂の分泌が多いため、べたつきやすい傾向があります。過剰な脂はニキビや肌荒れの原因になるため、余分な脂を定期的に取る必要があります。3、乾燥肌。肌が全体的に乾燥していてカサカサしているなら乾燥肌です。肌の脂の分泌が少ないため、肌の表面の水分が蒸発しやすい状態です。乾燥肌が悪化すると角質がどんどん剥がれて、皮膚のバリア機能が弱くなり敏感肌になります。敏感肌は乾燥肌がさらに悪化して、あらゆる刺激に敏感になった状態です。乾燥肌は乾燥を防ぐため、油分と水分の両方を与え、保湿力とバリア機能を高める必要があります。4、混合肌、不正乾燥肌。混合肌とは一つの顔に脂性肌と乾燥肌の両方が存在している状態です。例えば、 T ゾーンは脂であまりいっているにもかかわらず、頬やフェイスラインなどがかさついている状態です。脂性乾燥肌とも言われます。あまりいっている部分は脂を取り除きつつ、乾燥しているところは油分と水分のこまめに与える必要があり、手間がかかります。4つの肌タイプの中で最もスキンケアで手を焼く肌とも言われます。自分の肌のタイプを確かめる。スキンケアの30の基本、その3、肌質は皮脂1枚で確認できる。普通肌、乾燥肌、脂性肌。あなたの肌はどのタイプですか。普段の状態で触ってもなんとなくわかりますが、自宅でもう少しきちんと確認できる方法があります。有名な方法ですので、すでにご存知かもしれませんが、改めてご紹介します。夜の洗顔をした後、わざと何もつけないで寝ます。化粧水も乳液も美容液もつけません。肌の突っ張りが気になりますが、あまり気にせず一旦寝ましょう。6時間ほど睡眠をとって寝起き直後が大切です。まず1枚のティッシュを用意します。2枚重ねになったティッシュなら1枚に分けましょう。ティッシュ1枚を顔に押し付けます。正面に向いたままティッシュが落ちてしまうなら乾燥肌です。下を向いた時に落ちるなら普通肌です。下を向いても落ちないなら脂性肌です。最もシンプルに肌質を確かめる方法です。ぜひ試してみましょう。ティッシュ1枚を使って肌のタイプを確認してみる。スキンケアの30の基本、その4、肌の基本的な酸素構造を正しく理解する。見た目は1枚の皮のように見える肌ですが、厳密にはそうになっています。肌の層は3階層の構造から成り立っています。上から順に表皮、真皮、皮下組織です。この3つの層を正しく理解することがスキンケアの第一歩です。少し堅苦しい話になりますが、あらゆるスキンケアにおける基本ですから、しっかり押さえておきましょう。ここでは分かりやすく肌の状態をベッドに例えてお話しします。ベッドを想像しましょう。表皮、ベッドに例えると一番上のパケットに当たります。表皮の厚みはおよそ 0.2 ミリです。外部からの刺激を守ったり、水分の蒸発を防いだりなど、大切なバリアの役目を果たしています。新陳代謝はこの部分のことを言います。薄い膜ですが、下から上に押し上げられ、毎日古いものと新しいものが入れ替わっています。およそ28日かけて一貫するイメージです。真皮、ベッドに例えると前の入ったクッション部分に当たります。真皮の厚みはおよそ2ミリです。コラーゲンやエラスチン線維と呼ばれるタンパク質によって肌の弾力や張りを作り出しています。紫外線を浴びると、このタンパク質が壊れてしまい、肌の弾力が失われて、シワやたるみの原因になるのです。またメラニン色素を作り出すメラノサイトは真皮と表皮の間にあります。メラノサイトや新陳代謝の異常によってメラニン色素がうまく排出されないと、表皮に残り続け、これがシミになるのです。皮下組織、ベッドに例えると鉄や木でできた基礎にある部分です。土台です。実際の皮膚では血管や神経が張り巡らされています。皮下組織にある血管から酸素や栄養分などが神経と送られています。表皮、神経、皮下組織の酸素構造を正しく理解する。スキンケアの30の基本、その後、肌の新陳代謝とはどういう意味なのか。美容関連の記事でよく見かける新陳代謝。美容のポイントを抑える前に新陳代謝という言葉の意味をきちんと理解しておきましょう。新陳代謝とは細胞の活動によって新しい皮膚が古い皮膚を入れ替わるサイクルのことです。私たちの体全身を覆っている皮膚、一見すると一枚の皮に見えますが、実は毎日少しずつ生まれ変わっています。20代の肌の新陳代謝はおよそ28日周期です。肌の奥の経過で新しい肌細胞が生まれると、肌細胞に影響を与えながら28日間かけて肌の表面に向かって押し上げられます。この時間が大切です。成長期間のようなものです。生まれたばかりの肌に時間をかけて保湿や栄養分を与え、保湿力やバリア機能のある肌へと育てていきます。私たちは毎日体を洗います。体を洗った時、肌表面の古い角質が剥がれ落ちて、下にある新しい角質が顔を出します。次の日、また体を洗った時に古い角質が剥がれ落ちて、下にある新しい角質が顔を出します。肌表面の古い角質と新しい角質は毎日入れ替わっているのです。この新陳代謝のあるおかげで、傷を負っても回復したり、綺麗な肌を維持できたりするのです。新陳代謝をきちんと理解する。スキンケアの30の基本、その6、スキンケアの第一は手洗いから始める。スキンケアの最初のステップは洗顔ではありません。洗顔の前の手洗いです。手洗いとはいえ、単に水で洗うだけでは不十分です。汗を流す程度では手にはたくさんの菌が残ったままです。手を洗う時には石鹸やハンドソープを使ってしっかり汚れを洗いましょう。特に薬用の石鹸やハンドソープがおすすめです。薬用と名の付く商品は殺菌や消毒機能を備えているため、手をより綺麗に洗います。綺麗なスキンケアは綺麗な手があってこそです。ぜひ今日から実践していきましょう。薬用の石鹸やハンドソープで手を洗ってからスキンケアを始める。スキンケアの30の基本、その7、スキンケアの基本は5つのステップ。スキンケアのステップを大きく分けると5つあります。クレンジング、洗顔、化粧水、乳液、美容液です。毎日スキンケアをしている人にはごく当たり前の手順ですね。ではステップごとの役割まできちんと理解しているでしょうか。手順は分かっていても意味まできちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。手順だけでなく意味まで理解することが大切です。意味まで理解できれば今まで以上にスキンケアの意識が向くはずです。意味を意識しながらスキンケアをすれば義務的に感じるスキンケアに面白さが出てくるはずです。スキンケアの意識を高めるために今一度おさらいしましょう。ステップ1、落とす。最初のステップは落とすです。まずクレンジングを使ってメイクをきれいに落としましょう。ただし完全なノーメイクならこの手順を省きます。ステップ2、洗う。次に洗顔料を使って顔をきれいに洗います。顔の余分な脂を落として毛穴に詰まった汚れを取り除きましょう。ぬるま湯を使えば温かさで毛穴がなくため毛穴の奥の汚れまできれいに落とせます。ステップ3、潤す。洗顔料で顔をきれいに洗ったままの肌は乾燥しやすい状態です。乾燥を防ぐため保湿成分のたっぷり含んだ化粧水で保湿しましょう。水を加えるというより保湿成分を加えるという方が正しい解釈です。コラーゲン、ヒアルロン酸、セラミドなどの保湿成分を加え肌の水分の蒸発を防ぎます。ステップ4、補う。 個室以外に補いたい特別な肌の悩みがあれば美容液によって補います。例えば、シミ、チワ、美白などです。特に問題がなければ省略することが可能です。また、美容液の種類によっては乳液の後に使う場合もあります。ステップ5、保護水。化粧水で肌に水分を与えた後は油分で膜を作ります。油分を加えることで化粧水で与えた水分を皆さんに保つ働きがあります。ここで基本的なスキンケアは終わりです。スキンケアの5つのステップをきちんと理解する。スキンケアの30の基本、その8、クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。クレンジングをしてもなかなかメイクが落ちないんです。そんな女性によく見られるパターンがあります。最初に水で顔を濡らした後、クレンジングをしているのです。洗顔と同じ感覚で考えているのでしょう。水で顔を湿らせた方がクレンジング量が顔に馴染みやすくなり、メイクが落ちやすくなると思います。しかし、逆効果です。油を落とすために油を使っています。水が混ざってしまうと油同士の接触を邪魔してしまい、メイクが落ちにくくなるのです。クレンジングをするときは肌が濡れていない状態で使うのが正解です。はじめは抵抗があるかもしれませんが、水で湿らせていない方が綺麗に落ちるはずです。水で洗うのはクレンジング量でメイクが浮いてからです。知っている人は知っている当たり前の使い方ですが、今一度心に留めておきましょう。クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。スキンケアの30の基本、その9、クレンジング量はタイプによって洗浄力も大きく異なる。メイクを落とすクレンジング、どれも同じに見えるクレンジング量もそれぞれに違いがあります。クレンジング量の選択を誤るとかえって肌を痛めることもあります。例えば薄化粧や敏感肌の人に洗浄力の強いクレンジング量は不適切です。濃いメイクをしっかり落とすときに洗浄力の弱いタイプでは綺麗にメイクが落ちてくれません。肌に合ったクレンジング量を選ぶことが大切です。肌の弱い人には洗浄力の弱いものが向いています。濃いメイクをしているならしっかり洗浄力の強いクレンジング量が必要です。クレンジング量のタイプに応じて洗浄力が異なります。自分の肌に合ったクレンジング量を見つけるためにそれぞれの特徴を押さえておきましょう。クレンジング量のタイプと洗浄力の違い。ジェルタイプ洗浄力症、クリームタイプ洗浄力症、泡タイプ洗浄力なら、ミルクタイプ洗浄力なら、オイルタイプ洗浄力強、不調タイプ洗浄力強。一般的に洗浄力が強いほど肌にかかる負担も大きくなります。乾燥肌や敏感肌は肌の負担の小さい洗顔量の弱いジェルタイプやクリームタイプがおすすめです。洗浄力が弱い分、刺激を小さく済ませることができます。ただし、洗浄力が弱い分、汚れが残りやすいことにも注意が必要です。中程度のメイクには泡タイプやミルクタイプなどがおすすめです。濃いメイクをしっかり落としたい人にはオイルタイプや不調タイプが向いています。水に強いアイメイクもしっかり取り除いてくれるのが特徴です。不調タイプは不調刺激で肌を痛めないよう優しい力で使います。それぞれのタイプに応じて食感も異なりますから、自分の肌に合ったものを選びましょう。いずれのタイプにせよ、メイクが浮いたらさっと洗い流すことが大切です。クレンジングは1分以内に終わらせるのが理想です。メイクの場合や肌質に合わせてベストなクレンジング量を選ぶ。スキンケアの30の基本、その10、クレンジングはメイクが完全に落ちるまで続ける必要はない。綺麗にメイクを落とそう。そう思って顔の隅々まで時間をかけてクレンジングしていませんか。確かにクレンジングはメイクを落とすのが目的です。油分を含むメイクは通常の水ではなかなか落ちません。油を落とすのは油です。油を含んだクレンジング量を使うことでメイクを効率よく綺麗に落とせます。しかしメイクが落ちるまで入念にした方がいいのかというと疑問です。クレンジング量でメイクが浮き上がっても時間をかけて落としているうちにかえって肌に吸い込んでしまうことがあります。しかもクレンジングを入念にすると角質層にダメージを与えるため肌がボロボロになってしまうことがあります。マッサージをかけてクレンジングするのはもってのことです。長時間のしつこいクレンジングは肌の乾燥を招きます。クレンジングはさっと済ませるのがコツです。あまり時間をかけません。クレンジングは1分以内になりそうです。顔全体に馴染ませてメイクの体感が浮き上がったと確認できればすぐ洗い流しましょう。完璧にメイクを落とそうとしないことです。もし汚れが落ちきれなくてもその後の洗顔料でも落とせます。メイクが浮き上がったことがわかればさっと洗い流す。スキンケアの30の基本、その11、洗顔は朝も必要。朝は時間がない。化粧水や乳液がもったいない。朝は顔を洗うことを汚れていない。朝の洗顔を省こうとする女性がいます。夜お風呂に入った後は寝ている間に運動しているわけではありませんから汚れが目立っているようにも思えません。しかしやはり朝の洗顔は必要です。寝ている間体温調整のため汗をかいています。一晩で 500ml の汗をかくと言われています。また夜中は皮脂の分泌も活発になります。寝ている間に分泌された大量の皮脂の中で白熱など体に影響する菌が繁殖をしています。その上寝ている間はじっとしていますが部屋の空気中に浮遊している菌やほこりが顔の上に溜まります。そうした条件が整うことで寝ている間の顔は汚れてしまうのです。見た目は綺麗な顔でも目の顔は目には見えない汚れや菌がたくさん潜んでいる印象です。敏感肌や乾燥肌など肌の中の異常を抱えている人を除いて朝の洗顔は必須です。朝に洗顔をすればもう一ついいことがあります。メイクの伸びが良くなることです。洗顔で顔をきれいにして化粧水や乳液で保湿すれば肌がしっとりして化粧がきれいに決まりやすくなるのです。朝もきちんと洗顔する。スキンケアの30の基本、その12、洗顔には理想の順番がある。洗顔をするときある順番を心がけていますか。ある順番、驚かれる人も多いことでしょう。顔全体に絶対に洗顔料をまんべんなくつけて洗っていませんか。むらなくまんべんなくるのは一般的であるように思いますが、理想的な洗い方ではありません。顔には皮脂の多い部分もあれば少ない部分があります。さらに皮膚が厚い部分もあれば薄い部分もあります。これらを考慮して洗うのがポイントです。すなわち皮脂の分泌が多い T ゾーンから塗り始めるのが正解です。理想的な順番は鼻下と口周りの周りです。顔の中でも最も皮脂が分泌されやすい鼻は周りから洗顔料をつけましょう。顔の中心である鼻から上、下へと鼻の領域を広げていきます。次に口周りです。口周りを一周させて左右の鼻に向けて洗いましょう。最後は目の周りです。目の周りは皮脂の分泌量が少ない上に皮膚も薄い部分であるため最後に洗いましょう。この順番を意識することで上手に皮脂を取りつつ無駄な乾燥を防げます。余計な負担をかけることがなくなるのです。洗顔の順番は鼻下と口周り目の周りで進める。スキンケアの30の基本、その13、洗顔にかける時間の目安はおよそ1分。顔の汚れを落とす目的の洗顔です。しっかり洗えば洗うほどよく落ちます。では時間をかけることがいいのかというとそうではありません。あまり長い時間をかけすぎると肌の乾燥につながります。では短ければいいのかというとそうではありません。洗顔の時間が短すぎるのでは毛穴の奥の汚れが残ってしまいやすくなります。洗顔は短すぎても長すぎてもいけない。洗顔にはどのくらい時間をかけるべきでしょうか。個人差はありますが、多めの目安があります。洗顔にかける時間の目安は泡をつけ始めてから60秒程度です。この60秒の使い方が大切です。皮脂の多いところから少ない順番に洗うのがベストです。洗う順番は次の順です。1、鼻、2、額、3、頬、4、フェイスライン、5、口の周り、6、目の周り。6箇所というところに注目です。6箇所ということはそれぞれ10秒ずつ時間をかければいい計算ですね。顔を洗いながら心の中で数を数えましょう。鼻に10秒、額に10秒、頬に10秒、フェイスライン20秒、口の周りで10秒、目の周りで10秒、合計60秒です。この公式を基準にしつつ肌の状況に応じて微調整を加えます。洗い足りず、洗いすぎず、理想的な順番です。今まで適当に洗っていた洗顔が効率的になるのです。洗顔は泡をつけ始めてから1分ほどを目安にする。スキンケアの30の基本、その14、肌に合った洗顔料を選ぶ目安。冗談だけを頼りに洗顔料を選ぶのはよくありません。洗顔料が自分に合っていないことがあります。洗顔をしすぎたり不足したりなど逆に肌を悪化させることもあります。自分に合った洗顔料を選ぶためにはまず自分の肌の状態を知ることが大切です。自分の肌を知ることなくして正しい洗顔料は選べません。まずきちんと自分の肌の状態を確認しましょう。さて自分の肌の状態さえ分かれば公式のようにふさわしい洗顔料も見えてきます。普通肌の人は一般的な洗顔料、洗浄力が強すぎず一般的な洗顔料で十分です。固形石鹸でも OK です。脂性肌の人は洗浄力の強い洗顔料、脂性肌はしっかり油分を取り除けるよう洗浄力の強い洗顔料がおすすめです。相性がいいのが固形石鹸です。固形石鹸は洗浄力が強いのですが脂性肌にはちょうどいい具合に脂を取り除けます。乾燥肌は弱酸性の洗顔料、乾燥肌は肌と同じ系肌である弱酸性のおすすめです。洗浄力が強すぎないため乾燥肌の乾燥を防げます。保湿成分を含んだ洗顔料の方がいいのではないかと思いますが不要です。むしろ洗顔料に余分なものが含まれているのは綺麗な洗顔に反します。 洗顔料に保湿成分が含まれていなくても保湿力の高い化粧水と乳液があれば十分問題なし。敏感肌は敏感肌用の洗顔料。敏感肌ともなると単に弱酸性では不十分です。弱酸性でも他に刺激性の物質に反応することがあるためです。弱酸性であることに加え刺激性の強い物質などを取り除いた敏感肌用の洗顔料がおすすめです。湿疹のニキビ肌はニキビ専用の洗顔料。湿疹肌でニキビがひどい人は単に洗顔料の強いものだけでは不十分である可能性があります。余分な油を取り除くだけでなく炎症のもとになる悪液の増殖を抑える必要があります。ニキビがひどい人は悪液も殺菌できるニキビ専用の洗顔料が適切です。ただし大人のニキビの場合はニキビ用の洗顔料では刺激が強すぎるため通常の一般的な洗顔料をお勧めします。肌の状態について知りふさわしい洗顔料を選ぶ。スキンケアの30の基本、その15、ぬるま湯の適正温度は肌質によって異なる。多くの美容関係の記事には洗顔はぬるま湯を使うというフレーズを見かけます。しっかりきれいに洗顔をするならぬるま湯が勧められています。温かい温度によって手洗いが開き、皮脂を溶かしやすくなるためです。ところで一つ素朴な疑問がありますぬるま湯とは何の湯のことでしょうか。ぬるま湯といっても温度に幅がありますし、人によってぬるま湯の捉え方も違うでしょう。実は洗顔のぬるま湯の適正温度は肌質によって異なります。皮脂は温度の高い湯に触れることを溶かしやすいため、皮脂の分泌量に応じて温度を調整するのが正解です。次の3体から自分の適したぬるま湯を確認しましょう。乾燥肌は30度から34度、普通肌は35度前後、湿性肌は36度から38度。いくらぬるま湯とはいえ40度以上の湯を使うのは勧められません。皮脂だけではなくて角質まで取り過ぎてしまいやすく肌を痛める場合があるためです。温度設定に迷ったら少し低めに設定した方が無難です。ちなみに例外として重度の乾燥肌、敏感肌、アレルギー肌の場合はぬるま湯より水の方が適していることもあります。ぬるま湯でさえ肌がヒリヒリしたり乾燥したりするなどの異常を感じるなら水で顔を洗ってみて様子を見ましょう。特別な話ですから担当の医師と相談するのがいいでしょう。自分のぬるま湯の適正温度を確認する。スキンケアの30の基本、その16、泡立ちこそこの世に存在する最高の洗顔料。洗顔料を手に取り合いながらいきなり顔につけていませんか。できるだけ肌の奥まで洗顔料が行き届くよう肌を擦るように洗っていませんか。きれいにしようとすることだけは素晴らしいことです。しかし少し力が入りすぎているようです。洗顔のきれいにするときには泡が大切です。洗顔料を手に取れば、まず両手を優しく擦り合わせて泡立てましょう。泡が手のひらいっぱいになるよう、できるだけ大きく泡立てるのがポイントです。その泡を顔に滑らせるようにして洗います。泡は天然のスポンジです。肌に無理な負担を与えることもありません。泡立ちが大きいほど小さな泡ができるため肌の奥まで浸透しやすくなります。気持ちよくてふわふわします。この世に存在する最高の洗顔料なのです。洗顔料はしっかり泡立ててから洗顔する。スキンケアの30の基本、その17、洗顔でゴシゴシ洗うのだけは絶対にダメ。スキンケアで絶対にやってはいけないことは何でしょうか。一番悪いことは一つだけです。顔をゴシゴシ洗うことです。指を肌に滑らせるまではいいですが、指を肌に押し付けて下の中で洗い方は厳禁です。下の具合が強すぎると角質だけでなく下組織までダメージを与えます。肌が乾燥しやすくなり、バリア機能が失われます。バリア機能が低下するため、赤みや黒ずみの原因になります。ニキビを余計に悪化させ、陥没の跡を残してしまうこともあります。一瞬こすった行為が一生の跡を残してしまうのです。大丈夫、自分はやっていない。おっと、そういう人こそ要注意です。多くの場合癖になっています。癖は無意識ですから自分ではなかなか気づけません。自分は大丈夫だと思っても実際はゴシゴシしている場合があります。次に洗顔をするとき、自分の手元にじっくり注意を向けてみましょう。あえて自分を疑ってみることも大切です。本当にこすっていないでしょうか。注意を向けて確かめると怪しい動きになっている場合があります。ゴシゴシ力任せの洗い方になっていないか再確認する。スキンケアの30の基本、その18、コットンの持ち方という基本的なことを抜け落としていませんか。コットンの使う場面があります。化粧水をつけるときやメイク直しの際です。コットンでは化粧水がつけにくい。コットンではメイクをうまく拭き取れない。そんな経験はありませんか。そういう人はコットンが悪いのではなく持ち方が悪い可能性があります。コットンの指先でつまんでそのまま肌につけている人が多いのではないでしょうか。これでは肌に接触する部分に力が入ってしまい、ムラが出てしまいます。スキンケアやメイクの勉強に熱心な人でもコットンの正しい持ち方という基本を抜け落としている人が多いのです。基本的すぎるからかえって見落としやすくなっているのかもしれませんね。コットンには正しい持ち方が存在します。まずコットンに化粧水や乳液を浸します。そのコットンの端を人差し指と中指で挟みます。もう一方の端を小指と薬指で挟みます。こうして持てばコットンの肌の平面に沿って上手に滑らせることができるようになるのです。コットンは人差し指と中指で挟み、もう一方を小指と薬指で持つ。スキンケアの30の基本、その19、化粧品を上手に選ぶための3ステップ。化粧品の床に指が腰の数ほどある化粧品のようにめまいを感じた経験はありませんか。たくさんあるのはいいのですが、たくさんありすぎるのも怖いものです。どれを選んでいいのか迷ってしまうのです。自分の身に深く関係する化粧品選びは大切です。化粧品選びはコツがあります。次の3つのステップで進めていけば自分に合った化粧品をスムーズに選びやすくなります。ステップ1、肌質調整。まず大切なことは自分の肌質を知ることです。普通肌、乾燥肌、湿性肌、湿性乾燥肌、敏感肌、アレルギー肌、ニキビ肌、あなたの肌質はどのタイプですか。多くの人がここを曖昧にしています。曖昧にせずはっきりさせましょう。化粧品選びの軸となる大切な部分です。肌質がはっきりすることで求める化粧品を絞ることができるのです。ステップ2、求めている要望をはっきりさせ。肌質によって化粧品を絞れば次は目的です。あなたは化粧品にどのような役割を求めていますか。要望は何ですか。顔で悩んでいることを素直に思い浮かべてください。ニキビを直したいのか、美白をしたいのか、シミを消したいのか、シワをなくしたいのか、髪を取りたいのか。目的をはっきりさせるとさらに対象が絞られます。ステップ1、サンプルを試す。肌質と目的が分かればかなり商品数は絞られている状態です。最後の絞り込みは商品を使ったチェックです。絞った化粧品の商品を一つずつチェックしていきましょう。最後に頼りになるのはあなたの直感です。パッケージの形、つけ心地、匂い、肌触りなどを確認して直感的にいいなと思うものを選びましょう。気に入ったものを一つに絞って最後に購入です。上手な化粧品選びの3ステップをマスターする。スキンケアの30の基本、その20、洗顔後化粧水をつけるベストタイミング。勝負は洗顔直後です。水でびしょびしょになった顔を拭いた後、肌が乾く前に化粧水をつけましょう。洗顔直後は皮脂が全くないためあっという間に乾いてしまいます。肌が乾燥すると角質が硬くなり化粧水の浸透が悪くなります。濡れているうちは化粧水をつけない。乾かないうちに化粧水をつける。この微妙なタイミングです。水分が逃げないうちに化粧水や乳液をつけて保湿をしましょう。わずか1分間で大きな差があります。1分は短い。洗顔直後の1分はあっという間に過ぎてしまいます。顔でタオルを拭いてから化粧水の蓋を開け、コットンで丁寧に馴染ませているうちに1分は過ぎてしまうでしょう。さっとキャップを開けたり、素早くコットンに化粧水をつけたりなど手際の良さが要求されます。洗顔直後は時間との勝負といっても過言ではありません。このわずかな1分間で1日の状態が決まるのです。洗顔をしてタオルで顔を拭いた直後に化粧水をつける。スキンケアの30の基本、その21、化粧品は生物である。化粧品の辞書に股間という文字はない。美容に気を使っている人なら季節ごとに化粧品を変えている人も多いことでしょう。季節ごとに化粧品を買っていると使い切れないものができます。化粧品のタイプを使い分けるため股間を考えることになります。しっかり蓋を閉めて冷蔵庫など暗くて冷たい場所で保管すれば気持ちするだろうと思います。使える場合もありますがお勧めしません。できれば触らない方が無難です。あらゆる化粧品は生物です。化粧水、乳液、美容液は生物です。日焼け止めも生物です。蓋を開けた瞬間から自分が短くなっていると思ってください。空気に触れた瞬間から酸化が始まります。液体の入り口から空気中の菌やほこりが化粧品に混じります。化粧品には防腐剤が含まれていますが、あくまで進行を遅らせる程度の効きです。長期間の保管をしているうちに成分の効きがなくなり、化粧品としての効果を失わせるのです。変色したり独特の匂いを発したりすることもあります。場合によっては美肌の効果などとか変形した成分によってシミやシワの原因になる可能性もあります。いつか使うかもしれないと思って保管するのはもってのことです。化粧品の辞書に保管という文字はありません。蓋を開ければ使い切るまで毎日使い続けるのが正解です。できるだけ早めに使い切りましょう。使わない化粧品もむやみに保管するのはやめる。スキンケアの30の基本、 その22、化粧水をつけるとき手を使うべきか、コットンを使うべきか。化粧水を顔につけるとき2つの方法があります。手を使う方法とコットンを使う方法です。あなたはどちらを使うタイプですか？まず結論から言えばどちらでも OK です。どちらの方法であろうと化粧水を顔につけることには変わりありませんから効果は同じです。ただし、使い心地や化粧水の消費量などに違いがあります。手のひらの特徴。手のひらを使う特徴は手軽であることです。その場ですぐ使えます。手のひらの温かさによって化粧水が肌に浸透しやすくなる効果もあります。手の感触によって手具合も確認しやすくなります。化粧水を無駄なく使えるため、高級な化粧水の場合は経済的な面を考え、手のひらがおすすめです。コットンの特徴。コットンの最大の特徴は顔中に無駄なくまみれることです。より丁寧に顔の細かなパーツまで無駄なく塗りたい場合はコットンが適しています。また多くのメーカーでも無駄なく塗るためコットンの使うことを推奨しているようです。ただしコットンには一つデメリットがあります。化粧水を大量に消費してしまうことです。高級な化粧水の場合はあっという間に1本の使い切ってしまい、経済的ではないデメリットもあります。ちなみに一般的には手を使う場合が多いようです。特別な事情がない限りは手を使うのがおすすめですが、状況に応じて使い分けるようにしましょう。無駄なく使いたいときは手のひらを使う。無駄なく塗りたいときはコットンを使う。スキンケアの30の基本、その23、化粧水の乳液も手で使うようになじませるのが一番。この化粧品馴染みがいいよ。使ってみたら、自分と同じ肌質の友人から勧められたから買ってみたものの効果が感じられない。同じ肌質なのになぜ馴染みが違うのだろう。そう思った経験はありませんか？肌質が同じなら何が違うのでしょうか？おそらく塗り方が違うのです。化粧水や乳液を塗るとき手のひらで顔を叩くようになじませていませんか？タッピングです。タッピングをすれば毛穴を引き締め血行が良くなるので顔色が明るくなり美肌に効果があると言われています。しかしおかしいと気づきませんか？叩く衝撃によって毛穴が引き締まるなら化粧水の浸透も悪くなります。何より顔に衝撃を与えるのが良くありません。頭の原因になりますし肌を傷つけてしまうこともあります。ニキビのある顔なら無理な衝撃によって炎症を悪化させることもあります。一昔前では美容雑誌でタッピングを進めていましたが弊害があることが分かり今では進められない構造になっています。ではどういう塗り方がいいのでしょうか？化粧水も乳液も手で顔を抑えるようになじませるのが一番です。手のぬくもりによって化粧水や乳液が頭に浸透力が上がります。さらに手で顔を抑えることでパックのように密閉効果が出て肌の奥までしっかり浸透していくのです。じっとしているだけではありますが浸透力は抜群です。ニキビや傷のある人でも衝撃を与えることがなく安全なのです。化粧水や乳液は手で顔を抑えるようになじませる。スキンケアの30の基本、その24、スキンケア用品は使い終わったらすぐ蓋を閉める。細菌やウイルスなどの微生物は栄養の供給源さえあればどこにでも存在します。地面の上や机の上だけではありません。何もないように見える空気中も実はいろいろな菌が浮遊しています。これを空中浮遊菌と呼びます。風邪をひくのもウイルスが飛び回っているせいです。花粉症で悩まされるのも花粉が空気中を飛び回っているからです。目に見えませんが確実に存在しています。鼻や口から吸っても私たちの免疫システムによって退治するので大きな問題になることはありません。問題は化粧品です。化粧水や乳液の蓋を開けたままにしていませんか？蓋を開けたままにしていると空気中の菌が化粧品の中に入り込んで品質を落としてしまう原因になります。空気に触れることは酸化を促す要因です。特に気をつけたいのが浴室です。便利だからと思い浴室にスキンケア用品を置いている人も多いことでしょう。湿りやすい浴室は菌が繁殖しやすいため数多くの菌が浮遊しています。高温多湿という菌にとって絶好の条件は化粧品にとって最悪の条件です。浴室で化粧水や乳液を使うとき蓋を開け閉めをするときに菌が入りやすくなります。あっという間に劣化してカビが生えてしまうのです。以下防腐剤が入っていても高温多湿の条件では効き目が半減します。化粧品を使い終わったらすぐ蓋を閉めましょう。こまめな手間によって化粧品の高い品質を保つことができるのです。化粧水や乳液は出し終わったらすぐ蓋を閉める。スキンケアの30の基本、その15、化粧水や乳液は浴室に置かない。あなたは化粧水や乳液などの化粧品をいつもどこに置いていますか？浴室に化粧品を置いていませんか？浴室から出るとすぐ肌が乾燥するから浴室でスキンケアを済ませよう。確かに手に届く際や肌が言えば浴室に置くのが一番便利です。しかしあまり勧められたことではありません。浴室は化粧品が最も見られとする場所です。浴室は高温多湿であり化粧品の劣化につながりやすい条件が揃っています。また髪が繁殖しやすい場所でもあります。浴室で湿度が高くなると化粧水の色物に結露ができてしまい髪が生えてしまう可能性もあります。化粧品のキャップをきちんと閉めていたとしても安心できないのです。こう考えると不潔ですよね。品質劣化につながる条件がこれほど揃っている場所はありません。おすすめは浴室から出た部屋です。多くの場合洗面所にあるのではないでしょうか？直射日光の当たらない場所ですから管理もしやすいところです。洗面所なら洗顔後に手が届きやすいので普段から使いやすくなります。お風呂や洗顔後は肌が乾燥しやすいためできるだけ手の届きやすい場所にあると好都合です。洗面所で保管するときも基本と湿度変化が小さいように穴に入れたりカバーをかけたりなど工夫すればベストです。化粧水や乳液などは浴室ではなく直射日光の当たらない洗面所に置く。スキンケアの30の基本、その16、化粧品にも消費期限が存在する。食べ物には賞味期限や消費期限があります。鮮度を確かめるため賞味期限や消費期限を参考にしながら買い物をする人も多いことでしょう。より新しいものの方がより美味しくいただけますね。こうした期限は食べ物だけではありません。もちろん化粧品にも使用期限があります。しかし化粧品は食べるものではないので気にされていない人が多いようです。そもそも化粧品に使用期限があることすら知らない人もいるのではないでしょうか？防腐剤の入っている化粧品であろうと使用期限を超えてしまうと劣化が進み品質が落ちてしまいます。使用期限を超えて使い続けると場合によっては肌に悪影響を及ぼすこともあるのです。ちょうどこの記事を読んでいますし、いい機会です。自分が使っている化粧品の使用期限を今すぐ確かめてみましょう。化粧品の蓋やそこなどに記載されているはずです。特に乳液や保湿クリームなど油分が含まれるものは酸化しやすいため使用期限も短いはずです。使用期限は正しい使い方をしているのが前提で定められています。もし高温多湿や直射日光の当たる場所に置いたり蓋を開けっぱなしにしたりしていると話は深刻になります。他には使用条件が悪いなら使用期限は実際の表示より短くなるので注意しましょう。そういう意味でも使用期限ギリギリまで使うよりできるだけ早く使い切るのが正解です。化粧品の蓋を開ければ使用期限内にできるだけ早く使い切る。スキンケアの30の基本、その17、私たちが使う化粧品の量のほとんどは少なすぎる。化粧品は規定量があります。効果を出すためには最低限これくらい使ってくださいという量です。これは化粧品によって異なります。美白、保湿、アンチエイジングなどコンセプトによって規定量も異なるのです。化粧品の説明書に書かれている規定量を読んだことがありますか？ドキッとしているあなたが目に浮かびます。驚くべきことにほとんどの人が説明書を読んでいないのです。肌を知らせることができるようないのだろう。なんとなくという感じ気持ちでつけていることが多いのではないでしょうか？今すぐ説明書を取り出し規定量を確認してみましょう。驚いてください。自分が普段使っている量と比べてみていかがでしょうか？おそらく塗りたいない状態になっているはずです。メーカーで推奨する規定量を確かめると多いことに気づきます。まずこの事実に気づくことです。全然塗りたいないことに気づいて規定量になるようもっと使用量を増やしましょう。規定量を守ることで初めて効果が発揮されます。高級な化粧品は無意識のうちにもったいない、長く使いたいという気持ちが出てくるため少なめになりがちです。安物であれ高級であろうと規定量を守って使うことが大切なのです。化粧品の説明書に書かれている規定量を読んでみる。スキンケアの30の基本、その28、化粧品のブランドは統一させた方が効果が現れやすい。ほとんどのブランドでは化粧水と乳液などがシリーズになっています。メイクで使う化粧品ならブランドが異なっていても腕が良ければそれなりに異なられます。メイクは基本的に選ぶものだからです。腕とセンスが良ければそれなりの結果を出せます。画家の腕さえ良ければどんな絵の具を使っても綺麗な絵を描けるのと同じです。しかし化粧水、乳液、美容液などは違います。顔に描くメイクとは違い、化粧水などは肌に浸透させて効果を出すものです。その効果のために必要な成分が厳選され特殊な技術が使われています。技術にはそのブランドしか使えない特許が使われていることもあります。化粧水、乳液、美容液は組み合わせることで効果が最大限に発揮する前提で作られています。異なるブランドを使っても肌にトラブルが出にくいでしょうが、化粧品の効果が出にくい可能性は考えられます。ブランドが美白やアンチエイジングなどの効果を期待するならやはりブランドを統一させる方が賢明です。ブランドを統一させていれば化粧水、乳液、美容液も同じ成分や技術が使われているはずですから効果は断然なくします。特別な理由がない限り基本的にまずブランドを統一させるようにしましょう。化粧水、乳液、美容液のシリーズは特別な理由がない限り統一させる。スキンケアの30の基本、 その29、化粧水や乳液は無駄なく塗りつつ、顔に均一には塗らない。化粧水も乳液も無駄なく塗ることが大切です。無駄なく塗らないと意味がありません。塗り忘れている部分があると乾燥して肌荒れの原因になります。顔全体を無駄なくカバーしましょう。しかし、無駄なく塗ったとはいえ、均一に塗るわけではありません。ここが大切です。顔の部分によって皮脂の分泌の仕方には違いがあります。もし均一に塗ってしまうとどうなるでしょうか。皮脂の分泌が多いところはベタつきやすくなり、皮脂の分泌が少ないところは乾燥しやすくなります。顔の部分によって塗る量を変えることがポイントです。塗る量を変える目安は2つあります。TゾーンとUゾーンです。Tゾーンとは顔の下と鼻先をつないだ T字形の部分のことです。Uゾーンとは頬と口の周りをつないだ U字形の部分のことです。皮脂の分泌量が多いTゾーンはベタつきやすいため塗る量を控えめにしましょう。皮脂の分泌量が少ないUゾーンは乾燥しやすいため塗る量を多めにしましょう。皮脂の分泌量は個人差が大きい点ですが、皮脂の分泌の仕方は多くの人に当てはまりやすい共通点です。化粧水や乳液はTゾーンとUゾーンで塗る量を調整する。スキンケアの30の基本。その30。あなたはスキンケアにどのくらい時間をかけていますか？クレンジングから最後の乳液までのスキンケアにどのくらい時間をかけていますか？肌の負担になるためスキンケアの時間は短い方がいい。スキンケアは時間をかける効き目が高くなる。美容関連の記事には両方のアドバイスを目にします。どちらが本当なの？と思う人もいるかもしれませんね。実はどちらも正解なのです。例えばスキンケアの時間が短すぎるとどうなるでしょうか？洗顔が不十分になり顔に汚れが残ってしまいます。化粧水や乳液での保湿にムラもできやすくなるでしょう。一方スキンケアに時間をかけすぎるとどうなるでしょうか？クレンジング量や洗顔量でしっかり顔の汚れを落とそうとしていると肌を痛める危険性が出てきます。スキンケアは早すぎても遅すぎてもよくありません。スキンケアは手際の良さが大切です。ではどのくらいの時間がいいのでしょうか？クレンジングから乳液までのスキンケアにかける時間は5分から10分ほどが理想的です。短すぎず長すぎずリズムを作って手際よくこなすことが大切です。あなたはスキンケアにどのくらい時間をかけていますか？なんとなくで考えてしまいがちですが、一度スキンケアの時間を正確に測ってみましょう。弱すぎるか強すぎるかを客観的に確かめる目安にもなります。時間が短すぎればもう少し時間をかけて丁寧にしましょう。時間が長すぎればもう少し時間が短くなるよう手際を改善しましょう。時間が分かることでスキンケアの課題を発見する手がかりになります。スキンケアにかける時間は5分から10分ほどを目安にする。スキンケアの30の基本。まとめ。その1。化粧品選びの前に自分の肌の状態を確認しておく。その2。自分の肌のタイプを確かめる。その3。ティッシュ1枚を使って肌のタイプを確認してみる。その4。表皮真皮皮下組織の酸素構造を正しく理解する。その5。新陳代謝をきちんと理解する。その6。薬用の石鹸やハンドソープで手を洗ってからスキンケアを始める。その7。スキンケアの5つのステップをきちんと理解する。その8。クレンジングは肌が濡れていない状態で使う。その9。メイクの度合いや肌質に合わせてベストなクレンジング量を選ぶ。その10。メイクが浮き上がったことがわかればさっと洗い流す。その11。朝もきちんと洗顔する。その12。洗顔の順番は鼻下行こと口周り目周りで進める。その13。洗顔は泡をつけ始めてから1分ほどを目安にする。その14。肌の状態についてしふさわしい洗顔量を選ぶ。その15。自分の目の適正温度を確認する。その16。洗顔量はしっかり泡立ててから洗顔する。その17。ゴシゴシ力任せの洗い方になっていないか再確認する。その18。コットンは人差し指と中指で挟み、もう一方を小指と薬指で持つ。その19。上手な化粧品選びの3ステップをマスターする。その20。洗顔をしてタオルで顔を拭いた直後に化粧水をつける。その21。使わない化粧品をむやみに保管するのはやめる。その22。無駄なく使いたいときは手のひらを使う。無駄なく塗りたいときはコットンを使う。その23。化粧水や乳液は手で顔を押さえるようになじませる。その24。化粧水や乳液は出し終わったらすぐ蓋を閉める。その25。化粧水や乳液などは浴室ではなく直射日光の当たらない洗面所に置く。その26。化粧品の蓋を開ければ使用期限内にできるだけ早く使い切る。その27。化粧品の説明書に書かれている規制量を読んでみる。その28。化粧水、乳液、美容液のシリーズは特別な理由がない限り統一させる。その29。化粧水や乳液は T ゾーンと U ゾーンで塗る量を調整する。その30。スキンケアにかける時間は5分から10分ほどを目安にする。